今朝も目には見えませんが生きて働いておられる神の御声を聞きましょう。まず教会とは何かということを聖書に即して短く述べましょう。大切な箇所はたくさんありますが、その要約とも言うべき箇所はこのエフェソの信徒への手紙1章23節です。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。これは非常に圧縮されすぎていて、すぐには意味が取れないことです。前半の教会はキリストの体である、文としては単純です。その直前の22節にありますように、キリストは教会の頭、頭であり、そして教会はキリストの体というふうに人体に例えている。キリストが頭、頭として体である教会全体を支配し導き、教会の中の一人一人に至るまで生きた交わりを持っておられる。ではこのキリストの支配し交わりの中で一人一人に命を保つ力は一体何なのか、これが後半です。すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。まあ、原文自体が非常に分かりにくい、簡単すぎて分かりにくい。でこの新共同訳もあまり適切とは思いませんが、これを補足しつつ説明しましょう。これの主語は教会です。教会はすべてにおいて、このすべてというのはすべての教会構成メンバーにおいて、すべてを満たしている方、これは神から復活を通して与えられた力で、すべてのものを支配し導いておられるキリストという意味です。このキリストの満ちているというのは恵みが満ちている、つまり支配している場ですというくらいの意味になるでしょうか。ですから教会はすべての教会においてすべてを満たしておられるお方、神から復活を通して与えられた力ですべてのものを支配しておられるキリストの恵みが満ちている、支配している場です。要するに復活のキリストの力、人には打ち勝つことができない罪と死に打ち勝った恵みの力がみなぎり支配しているのが教会というのが趣旨です。これをさらに説明していくのも大事ですが、今日は以下この御言葉に基づき、またここには直接現れないことを補足しつつ具体的な話をいたします。今日の週報に書きましたように、1954年10月17日に第1回の礼拝が守られ、この日が東京教会創立日になっています。毎年10月17日の直前の日曜日の朝の礼拝を東京教会創立記念礼拝として守ることにしています。今年は今日がその日です。第69回目の創立記念日、創立あるいは設立を記念するということは世間でも普通に行われています。例えば学校の創立、会社創立などなど、それはそれで意義あることでしょうが、教会創立はかなり意味が違います。もし 教会創立はいつなのかと問われたら、最も正確には使徒言行録第2章に記されていますように、約2000年前のあのペンテコステの日と答えるべきです。そのことは毎年4月から5月、時には6月にかかりますが、毎年春のペンテコステの日に守るペンテコステ記念礼拝でお話ししています。今日の創立、今日の教会創立は正しく東京教会創立と言わなくては、その意義がわからなくなってしまいます。1954年のその日、東京教会としての第1回の礼拝が守られ、それとともに創立が宣言されました。そこに集まった人々は、それまではそれぞれ別々の教会に属していましたが、その時また新たな方を加えて、それまで存在しなかった一つの神の民の群れが生まれ、歩みを始めました。ここには関係者の願いや考えをはるかに超えて、いわば無から有を生み出す生ける神の働きがあった。そしてその神はその後も働き続けておられるからこそ、人間の決して清いとは言えない思い、思惑を支配して、この教会は教会として存続しています。神と御子イエス・キリストを信じて従おうという決意がある限り、これからも完成の日に至るまでこの地上で存続するでしょう。私たちが忘れがちな一つのことは、教会は単なる制度ではない生きたものということです。まあ、ここで制度という言葉を使いましたが、たくさんの意味が含まれていて、具体的には信仰告白と教会組織についての政治基準を持っている。また会合、私たちは立派な会合を所有しています。また社会的にも宗教法人として一つの団体として公認されております。ですから税金免除という社会的恩恵を受けているわけですね。こういう面は目に見えるもの、動きが感じ取られる具体的な活動でしたら目につきます。これはこれで重要ですが、目に見えない、目につきにくい、それらを生かすものを忘れますと、制度はすぐに硬直化します。硬直化ということについてはまた後でもう少し踏み込んで考えます。話が少し先に行き過ぎましたので少し元に戻しますと、教会は制度でもあり生きたものであると言いました。この教会が生きているということをもう少し考えます。これは制度を生かすもの、その背後にあるもの、目に見えない信仰といったことに直結していることです。教会は約2000年前のあのペンテコステの日に号令を上げて、まあ、実はその前、旧約時代にその趣旨はあったのですが、ともかくあのペンテコステの日に号令を上げて、その大きく成長を続けながら今も生き続けています。これからも成長を続けながら生き続けます。これは主イエス・キリストの確実な約束ですから、またキリストの力が働いていますから、このペンテコステ以来の、ペンテコステ以来の教会は歴史を貫いて地域をまたいで命にみなぎる一つの連続体です。命とは神の慈しみとイエス・キリストの恵みの力です。ですから死ぬことはありませんけれども、この事情は ペンテコステ以来の教会の内部を見てみますと違ってきます。一つの人体は約60兆個の細胞からできているそうです。そしてそれぞれ細胞には寿命があって、まあ、部位によってその寿命は違うそうですが、骨も含めて約2年で全部の細胞が死んで生まれて入れ替わる。それでも一人の同じ人として生き続けます。成長します。ペンテコステ以来の教会は無数と言ってよいほど多数の個々の教会を含んでいます。けれどもその細胞と同じようにその一つ一つがペンテコステ以来の教会の初めから終わるまで存続するのではありません。個々の教会はペンテコステ以来の教会とは違ってはっきりとした始まりがあります。時には終わりがあります。つまり死ぬことがある。具体的には教会の閉鎖、解散、礼拝の終了といった現象でしょう。このことがまず大事です。具体的な状況に置き換えますと、戦争、紛争や自然災害などによって閉鎖を余儀なくされることもありますが、今の日本で多いのは会員が減っていく、他の教会に移る、あるいは県に召されるといったさまざまな事情があります。そうして礼拝出席者が減っていき、会員が減っていき、経済的に行き詰まってきて、一人の牧師を支えられなくなる、無牧になる、牧師がいない状態になる。しばらくは少数の会員でやりくりしていましたけれども、皆年を取っています。ついに閉鎖。現に日本キリスト会方教会という一つの教派の中でもそのような個々教会があります。厳しい状態でも何とか閉鎖を避けようと皆尽力をします。けれども今存続が危ぶまれている個々教会、これはかなりの数あります。ですから個々の教会は生きたものであり、生まれる、また死ぬこともある。私たちは、ここにいる私たちは、すでに生まれ、ここまで成長してきた東京教会が、今後どうなることを願っているでしょうか。この東京教会の創立時の牧師であられた矢口昭二先生が晩年言われた言葉が私はどうしても忘れられません。教派の寿命は7、80年だ。まあ、これは私たちの日本キリスト改革派教会という教派の現状をあれを例でおっしゃったのかもしれません。これは矢口先生の遺言として私の頭の中にずっとあります。そして個々の教派の寿命がそうならば、個々の教会の寿命もそうだろうと考えていいわけです。東京教会が今日何歳ですか？69歳。ちょっとなんか赤信号が近いような、もちろん何千年も生きて活動を続けている個々の教会はあります。今日が教会に寿命がある、生きたものということをもう少し人間の生涯になぞらえて言いますと、感情がある、幼年期がある、あるいは幼卵期と教会の場合には言った方がいいかもしれませんね。そうして 力がついてきて青年期、そして成熟して壮年期、これはずっと続けばいいわけですが、何か老化してきて老年期を迎え、そして死。ですから問題になるのは老化への対処対応ということです。老化への対処対応、この言葉で言いたいことは、具体的には一つには制度の硬直化、形骸化への対処、でもう一つは個々の会員には寿命があるということ。それぞれもう少し詳しくお話ししましょう。1、制度の硬直化、形骸化への対処。一つの教派、教会で制度面が整うことは教会成長の一つのステップでしょうし、これはこれで大きな恵みです。ただこうなってきますと大きな誘惑があり、それは会堂があって毎週礼拝が守られていて、さまざまな集会が定期的に守られている、私たちは、私たちの教会は安泰だという思いがどうしても入り込みがちということです。つまり自分たちは信仰を教会によって養われているわけですが、同時に自分たちがこの教会の命を支えているということを忘れて、まあ、いわば制度に寄りかかる。主体性を忘れて過度に制度に寄りかかる。そして恐ろしいことに、見える制度面は一度それなりに確立しますとなかなか壊れにくいです。といっても形だけは当分そのまま存続します。そしてやがてその背後にあるものの綻びが目に見えるようになるときには、もはや手遅れですから、生きた信仰の保持ということが最も大事です。そのための決定的なポイントは礼拝です。そして礼拝を生ける神との交わりの時として充実させること、これにつきます。礼拝は決してなんとなくありがたい儀式ではありませんし、聖書や教理の勉強会、講演会では決してありません。そんなものでは出席している人を内側から支え導く生きた力にはなりません。ただ信仰はなかなか外側から判断しにくいものです。牧師と教会は教会運営の要ですが、最も重要な務めは教会と個々信者の信仰の状態を判断して見守る、必要なら具体的に手を差し伸べるということです。そのために牧師と長老にまず必要なことは、教会のために、また個々会員のために、教会に通われる一人一人のために祈ること、まだ福音を知らない方々の救いのために祈ること。紹介は祈る者の会です。決して有識者会議ではありません。権力者会議ではありません。祈る者の会です。一層そうなりたいと願っています。そしてそうなるためには紹介に対する皆様方の祈りもまた不可欠です。どうぞ紹介のために祈ってください。第2、老化への対処対応、その第2、まあ、会員それぞれには寿命がある。言葉を変えて言えば、個々の教会はたとえ何十年続いても構成会員は変わっていくということです。これへの対応、 王政官位は変わるということは、この世界の現実として認め受け入れなくてはなりません。ただ手をこまねいていて良いという意味ではありません。でもどうするか。ここでは、散々考えることはありますが、一点に集中してお話をします。それは次の代の皇政会員の育成ということです。その具体的な内容は、一つには契約のこの教育ということでしょうし、もう一つは伝道ということでしょう。けれどもこういう話をする際、誤解が生まれがちですが、決して誤解しないでいただきたいのは、教会存続のために新しい会員を増やすでは決してありません。考えてみてください。新しい会員が増えないとき、そんな状態が長く続くとき、教会は果たして生き生きとしているのか。これは悔い改めなくてはならない危険信号でしょう。教会に生きているとき、つまりキリストの福音が支配して教会会員を生かしているとき、その喜びは会員の子供を教会に引きつけ、その信仰を育むでしょう。さらに子供の喜びはその友達たちに伝わります。子供が子供を教会に連れてくるというのは、教会を生きている大きな証です。伝道というのも誤解されやすい言葉なので、少し説明をしましょう。教会は神の国、神の支配が現れというのが聖書の意味合いですね。ということは、教会とこの世とは接してはいますが、いつもフレンドです。いや、これは決して教会堂を出ればこれはこの世だという、そんな意味ではありませんね。私たちが教会の建物から出るだけではなくて、日常生活に赴く、その時このフレンズ面に立つ、そこはいつもこの世界、この世との接触面です。ここが大事です。その時教会側に喜んで立って考えものを言うか、この世の側に立って考えものを言うか、このことです。ご自身外に出て、もちろんクリスチャンなどほとんどいないこの世間で、いや、なかなか話は通じない、信仰の話などできないとか、いろいろそれはあります。けれどもそういうことをひっくるめて、自分は今この人とここで話しているときに、果たして自分は教会側に立ってものを言っているのか、やはりこの世間の側に立ってものを考えているか。教会側に立つなら、これは別に聖書の説明などしなくても、積極的に教会に誘わなくても、これが伝道ということです。まず自分が教会に喜びを感じないなら、自分が楽しいと感じないなら、子供は去っていきます。人を連れてきたいとも思わないでしょう。初めて来た人に、教会はいいですよ、またぜひ来てくださいと言えないでしょう。私が東京教会の牧師として願う教会像を、時々ごく単純化して次のように言ってきました。教会員が自分の親しい人を連れてきたいと思える教会にしましょう、というふうに。教会員が 自分の親しい人を連れてきたいと思える教会にしましょう。つまり自分自身が楽しい、これが全ての出発点です。まあ、誤解がないと思いますが、この楽しい教会といいましても、教会はもちろんほっとできる場所、自分の居場所がある場所でいいわけですが、同好会ではありませんし、仲良しクラブでもありません。自分は神に生かされている、キリストの恵みを確かに受けているという喜び、そこから生まれる楽しさというべきでしょう。自分の親しい人を連れてきたいと思う教会、私はこれを決して世間の人に言っているのではありません。今礼拝に来ておられる方々に聞いているわけです。一般論ではなくて、これは自分の問題として考えていただきたいということです。あなたの喜びは何ですか？あなたは教会に何を求めますか？もしそこで、いや私は東京ドームのコンサートでワクワクするようなああいう喜びを求めていると言われたら、もう通われ続けても失望するだけではないかと思います。皆さんのうちに必ずある信仰の趣旨、それはきっとそのものではない、もっともっと深いイエス・キリストに救われた喜び、それでよとおっしゃるのではないでしょうか。それを育む、東京ドームでのコンサートに行く時のワクワク感を求めて、同好会の雰囲気は本物とした雰囲気を求める、でしたら教会に来られていても失望だけでしょう。けれども教会はそのようなものとは質的に異なる喜びを与え続けてきたからこそ存続してきたのではないでしょうか。まあ、こう考えてきますと、やはりこの教会の運営の責任を担っている教会に特に独自の責任が大きいと言わざるを得ません。教会員の信仰の現状を正しく見て祈ることとともに、主が共に歩んでくださるという喜びに満ちた教会にするために祈り尽力しなくてはなりません。中心はやはり礼拝でしょう。特にプロテスタント教会である限り説教ということになります。まあ、そうなりますと責任の第一は牧師にあるということになります。皆様も紹介と牧師のためにお祈りください。ペンテコステ以来の教会は、初めに言いましたように、復活のキリストの命の力がみなぎりあふれるところですから、決して枯渇することも老化することも、ましてや死ぬこともありません。しかし個々の教会にはそれがあります。私たちの態度、働き、信仰に基づく奉仕がキリストに用いられ、キリストと共に具体的にこの世界、罪に満ちた世界の中で前に進むようにということが神の御旨です。私たちは教会進展の神の同労者にされている。テサロニケの信徒の手紙1:19に、聖霊の火を消すな、御霊の火を消すなという言葉があります。神の霊は決して消えませんね。ではなぜこんな 警告が述べられるのか。神の霊は決して消えません。永遠の霊ですから。けれども私たちの態度によって、この世でのあるいは教会での聖霊の働きは大きくもなり小さくもなり消えることもある。だからこの命令があります。これに準じて教会の火を消すな、そう言うべきでしょう。私たち一人一人は教会によって生かされるものであると同時に、教会を生かし続けるもの、その当事者です。アーメン。祈りましょう。